こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。 EQ ティンゼロ、感情的知性を高める66のテクニックは、タラビス・ブラッドベリーとジーン・グリーブスによる感情的知性 EQ を扱う自己啓発能力開発書である。 EQ とは感情を抑え込む技術ではなく、自分と他者の感情の動きに気づき、それを理解した上で行動や関係性をより適切に選ぶ力を指す。本書はこの力を自己認識力、自己管理力、社会的認識力、人間関係管理力という4つの技能に整理する。特徴は概念の説明にとどまらず、 EQ を測定するオンラインテストと各技能を伸ばすための66の具体的な実践を結びつけている点にある。読者は自分の弱点を一律の性格の問題として扱うのではなく、観察と反復によって改善可能な行動技能として捉え直すことができる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 EQ を4つの相互に連動する技能として捉える。本書の中心的な枠組みは、 EQ を単一の性格特性ではなく4つの技能の組み合わせとして扱う点にある。自己認識力は、自分が何を感じているか、その感情が判断や振る舞いにどう影響しているかを把握する力である。自己管理力は、その気づきを土台に衝動的な反応ではなく目的に沿った行動を選ぶ力を言う。社会的認識力は、相手の表情、言葉、状況から感情や立場を読み取る能力であり、人間関係管理力は、それらを踏まえて対話、共同、対立の調整を行う技能である。4つは独立しているようで、実際には連鎖する。自分の苛立ちを認識できなければ制御は難しく、相手の状態を読めなければ適切な伝え方も選べない。この整理により、本書は、もっと共感的になるといった曖昧な助言を、どの能力をどの順序で鍛えるべきかという実行可能な課題へ変換している。次に、感情を消すのではなく、感情の後に続く反応を選び直す。本書が強調するのは、感情そのものを善悪で裁いたり、常に冷静であろうとしたりすることではない。人は出来事に対してまず感情的に反応するため、不安、怒り、落胆といった反応を即座に消去することは現実的ではない。重要なのは、その反応に気づかないまま発言、判断、行動へ移らないことである。例えば、批判を受けて防衛的になった時、感情を事実そのものと同一視すれば、反射的な反論や関係を損なう言葉につながりやすい。今自分が脅かされたと感じていると認識できれば、返答を保留する、情報を確認する、質問をするという選択肢が生まれる。ここでいう自己管理は、感情の抑圧ではなく、感情から得られる情報を利用しつつ、長期的な目的に合う反応を選ぶことである。この区別は、 EQ を単なる感じの良さや我慢強さと混同しないために重要である。さらに、オンライン評価を起点に弱点へ学習資源を集中させる設計。本書は、付属のアクセスコードを通じて EQ オンラインテストを利用し、結果に応じて取り組みを選ぶ構成をとる。著者らは4つの EQ 技能を測定して、相対的な得意不得意を把握し、その後に66のテクニックから優先課題を定める流れを示している。この仕組みの意義は、読者が多数の助言を漫然と消費するのではなく、改善対象を絞れる点にある。自己認識が弱い人と、人間関係管理に課題を抱える人とでは、同じ実践の効果は期待しにくい。まず現在地を仮説として把握し、少数の行動を生活や仕事の場面で試し、時間を置いて再評価する方が、変化を観察しやすい。ただし、テストの数値は人格の価値や能力全体を決める判定ではない。回答時の状況や自己評価の偏りもあり得るため、結果は自己観察を始めるための材料として扱うのが適切である。本課の実用性は、測定、選択、実践、再確認を一つの学習循環にしたことにある。そして、社会的認識力は、相手を決めつけず状況の情報を読む技術である。対人能力の議論では、共感が単に相手に同意することと理解されがちである。本書の社会的認識力は、むしろ相手の感情、優先事項、置かれた状況を丁寧に把握する能力として位置づけられる。相手の言葉だけを額面通りに受け取るのではなく、声の調子、反応の変化、会話の文脈などにも注意を向けることで、表面的な発言の背後にある懸念を見落としにくくなる。ただし、観察から直ちに相手の内面を断定することは危険である。疲れているように見えることと、特定の提案に反対していることは別問題かもしれない。したがって、社会的認識力は、推測を確信に変える能力ではなく、推測を質問や確認へつなげる能力と考えるべきである。この姿勢は、職場での共同、家族との会話、意見の対立などで有効に働く。自分の解釈を唯一の事実とせず、相手の視点を確かめる余地を残すことが、より正確な理解と関係管理の前提になる。最後に、66のテクニックを知識ではなく反復行動に変える。本書に収められた66のテクニックは、 EQ を理解するための読み物というより、日常の行動を変えるための実践リストとして機能する。 EQ は定義を覚えただけで高まるものではない。感情の変化を記録する、反応する前に間を置く、相手の話を注意深く聞くといった小さな行為を実際の場面で繰り返す必要がある。ここでの課題は実践数を増やしすぎないことだ。多くの方法を一度に採用するとどの行動が役立ったのかを検証できず、習慣化も難しくなる。評価結果や自分の困りごとを基準に少数を選び、具体的な場面と結びつける方が良い。例えば会議で発言が強くなりがちな人は、発言前に相手の意図を要約して確認するといった観察可能な行動を設定できる。本書の価値は、感情を抽象的な内面の問題に閉じ込めず、練習、振り返り、調整が可能な対人行動として扱っている点にある。即効性を期待するより、継続的な実験として用いることが重要である。結論として、本書は、感情に振り回されやすいと感じる人だけでなく、部下との面談、交渉、チーム運営、顧客対応など対人場面での判断の質を高めたい読者に適している。また、自分の課題を意思が弱い、コミュニケーションが苦手といった漠然とした自己評価で終わらせず、観察できる技能へ分解したい人にも有用である。得られる実践的な利点は、感情の発生をなくすことではなく、感情を認識してから反応を選ぶ余地を増やせる点にある。知的には、自己理解と他者理解、個人の感情と組織内の関係性が切り離せないことを整理して学べる。類書にも共感やストレス対処を解くものは多いが、本書は予技能の枠組み、オンライン評価、66の行動提案を接続し、読者ごとの優先順位を設けやすくしている点で際立つ。一方で、診断結果やテクニックを万能視せず、実際の生活場面で試し、必要に応じて修正する姿勢が欠かせない。測定から再評価までを含む継続的な学習計画として読むと、本書の特色を最も活かせるだろう。ご支援いただける場合は、トラビス・ブラッドベリー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。